坂口孝則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは前回に引き続きライターの宮本由美子さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
それでは、今週もですね、宮本由美子さんのご経歴をご紹介したいと思います。元 FM 石川のアナウンサーでいらっしゃって、 K-MIX や FM 群馬パーソナリティを経て、フリーランスでラジオ、テレビ、各局にて番組を担当されています。その傍ら、数々の雑誌に経営者からアスリート、アイドルに至るまで幅広くインタビュー記事を執筆されていまして、伝える、受け取る技術をですね、メディア以外にも役立てようと、2009年より企業研修や大学、専門学校等の講師として、コミュニケーションを基盤とした人間関係の潤滑油としてのマナーというものを指導されていると。で、そんな宮本さんなんですけども、昨年11月、相手をイラッとさせない話し方のコツ、頑張らない敬語をですね、日本経済新聞出版から、上司されましたということで、今週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、今週はですね、ぜひこの頑張らない敬語っていうことで、
はい、
この本に関する内容をいろいろお伺いしたいんですけど、これね、すごく勉強になるところが多くて、
ありがとうございます。
私ね、結構意外に勉強になった、意外にじゃないんですけどね、このね、ビジネスメールの基本的な形式とかって書かれてるじゃないですか。
ここと
か、なんか以前も多分学んだのかもしれないですけど、まあ確かにこれ全然 OK だなと思って、私今このスタイルにしてます、メールを。
本当ですか。
こうにしたりとか、だから、
じゃあ牧野さん、せっかくだからリスナーの方に、そのというのはどういう形式なのかをちょっと
申し上げますと、例えば、ビジネスメールの基本的な形式ということで、まず件名があります、宛名があります、で、宛名の方には様と入れます、そして簡単な挨拶っていうのがあって、これ私結構迷うんですけど、
はい、
このよくね、もうメールとか特にチャットとかではもういきなり要件から入るっていうようなこともよく言われてるんですけど、で、私はちょっとそこに踏み込めてなくて、やっぱりなんかちょっとした挨拶とか、まあ、お世話になっておりますとか入れた方がいいかなと思ってたんですけど、これはそういったこう自分の迷いをすごく押してくれたということになりますね。
あのチャットは本当いきなり要件でいいと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
でもメールはまだもう少し、箱って言いますか、全文構文があっていいと思うんですね。あの90年代のインターネット黎明期、2000年ぐらいまでは、メールでもまるでお手紙のように背景、交換の項、皆様にはご検証のこととって書いてましたよね。
書いてました、書いてました、
それが今進化してようやくここまで簡素化されてきたのかなっていう感じはします。
それでもまだやっぱりあの背景ね、とは言わないけれども、例えばお世話になっておりますとか、そういったことはやっぱりもう最低限の1行ぐらいを入れた方がいいってことですよね。
入れた方がいいというか、あって困らないでしょっていうくらいなニュアンスですかね。
なるほど。そして本文というものがありまして、その後にやっぱりその締めの挨拶っていうのも、これあった方がいいですよね。これは、ね、
それはこれで終わりだなって、あ、途中じゃないんだなっていうのが分かりますよね。
よく最近メールとかをいただくときに、例えば以上とかっていうのに書かれてるところもあるんですけど、ご本の中では、何卒よろしくお願いいたしますっていうことで締めてるんですけど、こういう言葉の方がね、ちょっとやっぱり柔らかいですよね。
自分がもらったときにどう思うかっていうのを基準にすると、私は以上だと少しなんかつっけんどな感じがしてしまうなと感じるので、私は以上よろしくお願いいたしますとかつけてますね。
それで最後にこう署名っていうのがあるっていう風になってて、これまあその言われてみれば、もうその本当にごくごくまあ当たり前というかね、標準的なあれなんですけど、すごく私はここは、はい、響いておりました。
ありがとうございます、はい、逆に言うとそれだけできていれば、中身のところは箇条書きでもいいんですよね。それだけで丁寧な文章っていう感覚になりますよね。
あとね、意外とというか、そこであれだったの、その、相手の行動のその言葉の言い換えっていうか、例えばその受け取ってくださいに関して、ご差し入れくださいとかね、そういったことが意外となんか普段使ってても、あ、こういうことなんだなっていうのが意外と分かったりするのが非常に私はもう参考になりましたね。
言い換えの一覧もつけてますので、ぜひ細かくご覧になっていただければと思います。
そうですよね、ですから、あとこういったことが、だから意外とだからこういうのを一個一個見ていくと、こういう言葉とかってね、正しいっていうか、過度にその正確性を求める必要ないのかもしれないけど、大きく間違ってることっていうのをなんかチェックするのにすごく 素晴らしいご本だなと思ったんですけど、
ね、ありがとうございます、
ね、あとね面白かったのがこれクッション言葉っていう言い方って、
はい、
これ一般的なんですか。これ
もう一般的になっているんじゃないでしょうかね。
なるほど、なるほど、
うん、
ちなみにクッション言葉というのは、うん、例えばその断ったりとかお願いする依頼をする、あるいはそのねぎらったりするときに、その例えばその断るときに、いやそのまあやりません断りますということを言う前に、例えば申し訳ありませんがとかそういったことを入れて、まあ、これやっぱり柔らかくするっていう意味があるんですかね。
そうですね、それがないと単に拒否だったり単に命令だったりしてしまうので、うんうん、そういったニュアンスを和らげるという意味合いですね。
なるほどなるほどなるほど、そういうことなんですね、うん、だからこれなんかもですね、やっぱりこのクッション言葉っていうのを自分で、あ、こういう言葉があるのかっていうのを分かっておくだけで、やっぱり相手の受け手の印象ってやっぱかなり変わると思ったんですよね。
はい、
でクッション言葉とかっていうのはこれどう言ったらいいんでしょうね、明確にはこれ敬語ではないじゃないですか。
そうですね、敬語ではないですね、う
ん、ないけど、はい、やっぱりその相手との関係をうまくこう回すその潤滑油みたいな感じで言うと、やっぱこういう言葉ってすごく大事なんだなってすごく再認識させられましたね、
うんうん、この本には敬語を使わなくても敬意を表す表現っていうのはこんなにたくさんあるんだよっていうことを、まあ、クッション言葉も含めてね、うん、簡単な言葉を使うというのももちろんですけれども、うん、様々なことをまとめてあります。
そうですよね。ちなみにその敬語を使わなくても敬意を表する言葉で、はい、なんかこれはやっぱりちょっと覚えておいた方がいいですよみたいな言葉ってあったりしますか。
先ほどメールの話があったので、
はい、
メールの誤字脱字は案外失礼です。
ああ、なんか途中でありましたね。
ありました、ありました。
なんか添付資料の資料が悪魔の資料になってるとか、
はい、
でしたよね。
はい、
その次の言葉も面白いですね、うん、直さんが呪うなこの野郎って
。そんなことは聞いてないんですけど
、あ、そうですね、正確に呪わないでくださいと書かれてましたが、資料の腹渡の資料になったっていうね、うん、
まあそういうのってね変換でね、あったりしますよね。私も、まあ、ちょっとね今までやった中で今一番その変換で恐ろしかったっていうのは、戦前の政党で大政翼賛会っていうのがあったんですけど、うん、大政翼賛会っていう風に変換された
ああ
我ながら変換で笑ってしまったんですけどね。
ありますね、ま、
でもそういうのじゃなくてもやっぱり普段のとこでもなんかやっぱりパソコン設定変わっちゃったりとかして、いつもの変換の文字が出てこないってところがあるから、やっぱそういうところってのはやっぱ注意した方がいいんでしょうね、はい、
そうですね、誤字があったまま送られてきたメールっていうのは、うん、あ、適当に打ったメールなのかなっていうふうに相手に思わせてしまうんですよね。
なるほどな、は
い、だから相手を気をちゃんと使っていれば見直してるでしょっていうことです
よね。そういうことです、まさに。
皆さんちょっと個人的に一つだけ質問があるんですが、
はい、
書き言葉で何々したりするんですかっていう言い方ありますよね、
はい、
あれ本当の書き言葉では何々したり何々したりって2つ以上をセットにしないと日本語としてはダメですけど、
はい、
最近はよなんか YouTube で有名な人が思ったりするじゃないですかとか言うでしょ、ああいうのってどこまでがダメなんですかね。
今の時点では文法的に間違いですが、50年後は分かんないですね。
あ、普通なんとかしたりしませんとか、
それ
やっぱ一個一個何々したりっていうのはもう一個足りがなかったら使えないよっていう突っ込むのも大人げないでしょ、はい、
ちょっと大人げない。ただ今まだマイクロソフトのワードでそのように打つと、うん、波線が出てきますよ、
う
ん、
そうですね。ただし赤字じゃなくて青の方でしょ。
そうです、青の方です。
青ってどういう意味ですか。ギリギリ
ってか確認してね。
あ、してねの意味か、うん、なるほど、赤ほどじゃないけど、
はい、
なるほど、参考になります、はい、
だから言葉っていうのもやっぱりその変わっていくというか、はい、例えばその大正時代のいろんな文献調べたりすると、要はバカ者の言葉の乱れっていうのって当時から指摘されたりしてるんですよね、うん、
はい、
だからそれっても多分永遠の課題なんでしょうね。
もちろんそうだと思います。そして、うん、間違ってると思われていた言葉がいつの間にか正しいことになっていって、それでもう何年か先の人たちが振り返った時に、え、最初はそんな意味だったのって驚くっていうのはよくあることだと思いますね。でもそれは自然なことだと思います。
そうですよね、変わってくるってね、はい、私も例えば坂口さんとやり取りしていくときに、まあ、すっごく覚えてるのが、今ちょっと自分が煮詰まってるんでまだ回答できませんっていうことを言ったら、
煮詰まっちゃったんですね
そう、そしたら坂口さん
から、煮詰まった
なら、煮詰まってるんだったら回答できるでしょ、っていうのが来たときに、
はい、
自分で言葉の行為を調べたら、あ、こういう意味なんだっていうのを、はい、あれしたことがあって、だからそういうね、ある程度こう関係性ができてたら、うん、そういう指摘ってものすごくありがたいんですけど、だからそういうのがこう できる人なのかどうなのかっていうのの見極めもすごく大事ですね。
そうですね、それがまさに敬語を使う間柄なのかどうなのかっていう距離感の問題になるかと思うんですね、うん、
なるほどね。ただね、最近その、うん、例えば若い人でも、例えばそのテレビとかにご出演されてても、あの敬語を使わない人っているじゃないですか、いわゆるそのタメ口っていう、
はい、
で、あのただそのタメ口っていうのがそのなんていうのかな、キャラっていう場合もあるし、うんうん、ああいうのっていうのは、この敬語の本を出されたお立場からするとどういうふうにお感じになられますか？
あ、でもそれはおそらく、うん、あの親しみやすさを演出するための方法なのかなというふうに思ってます、
うんうんうん、なるほど、うん、じゃあそれはもう全然ありですかね、
まあ、人によってはありなんですね。
でも普通の一般的なそのビジネスの中ではちょっと難しいですよね。
そうですね、ただその私たちがテレビでよく見るようなそういうタメ口のタレントさんっていうのは、実際に会った時には結構敬語使ったりしてますから、
ね、あ、なるほどなるほど、
役柄として、
役割として、
そうそうそう
そう、そういうことなんですね、はい、だからあれがだからその世の中でこう一般的にまあその通る、だからオンオフの世界の話ですよね、はい、なるほどなるほど、それはまずおっしゃる通りですね、うん、なるほどね。そういう意味で言うとやっぱ敬語も変わるんですね。
変わっていきます、どんどん変わっていきます。
あの私やっぱ読んでてすごく印象残ってるのが、以前も多分他の人とも私話したことがあるんですけど、お疲れ様ご苦労様問題
問題ね、
うん、はい、う
ん、これ永遠のあれですね、論争があるかに思いましたもんね、
う
ん、
ね、だから今のどちらかというと昔からの経緯を考えると、ご苦労様というのをどちらかというと何て言うんですかね、そのフラット、もしくはその目下の人間に使うっていうのがどちらかというと過去の経緯考えると誤ってるってことなんですかね、
まあ、長い歴史の上では誤りというか、うん、そんな意味はなかったよっていうことだと思うんですね、うん、
なるほど、
でもなぜか80年代の終わり頃から、うん、目上の人にはご苦労様と言わないっていうのが一般的になってきてますね。
なんでしょう ね、
ね、あのこの本にも少し書いたんですけれど、はい、初めの方で、はい、あの君あなたお前、うん、どの呼び方が一番敬意を感じるか、
うん、
これも歴史的にかなり順番変わってますから、
うんうん、あ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。あのそれはどうなんでしょうね、やっぱりあの例えばあの国語辞典とかでも、
はい、
その本当に昔ながらの固くななこうあの語彙っていうものを重要視する出版社と、結構こうなんか最近の言葉っていうのにもこう言及するようなこう国語辞典とかあったりするときに、私なんかでもその子供が使うときにね、どういうものを渡したらいいんだろう、どういうの買ったらいいんだろうっていうのちょっとやっぱ悩んだりするときがあるんですけど、ただこれは言葉って時代とともに変わるでしょ、だその変化っていうのをどういうふうに共有するのかってすごく難しい問題ですね。
辞書を編纂する方々は本当にこうなんですか頭から汗を流しながら涙を流しながら、
そうですよ、
言葉について常に日々考えていらっしゃって、うん、これはもう一般的な、ね、うん、あの存在として認められるものなのかどうかっていうことをすごく毎年毎年やってらっしゃるので、その判断基準っていうのは各社によって違っても当然なのかなと。
そうですよね、
同じ日の新聞であっても各社によって論説の方法が全然違うじゃないですか。
おっしゃる通りですね、なるほどなるほど、そういうことなんですね。まあだから敬語っていうと上下っていうことからやっぱり解き放たれると、やっぱ相手に、はい、だそこの時点で初めて本当に相手への敬意っていうのが生まれるってことなんですかね。
自分以外はみんな上でいいじゃないですかっていう、
おっしゃる通りですね、
そういうことです。
うん、なるほどなるほど、だから、うん、自分以外が上っていう風になった時に初めて相手に対する思いやりとか生まれてくるんでしょう。だからまあでもそうするとね、なんか私がなんかするとよりなんか難しくなっちゃうのかなって。
そうですか。
難しくなっちゃうのかなっていうの。あ、だからそう、全員がその全員あの上って思えばいいのか。
はい。
なるほどなるほど。だからもう全員にあの、まあ、敬語っていうんじゃなくて、うん、ちゃんと思いやりを持って相対しましょうっていうことですね。
はい、で親しくなったらどんどんタメ口になっていってもいいじゃんね、坂口さんね。
あのですね、だからでもね、これ年下に対して比較的丁寧な言葉を使うっていうのは日本人の男性って慣れていないところがあって、そこはなんかある種意識しておいた方がいいですよね。なんかもうだってもう実力ももしかしたら20代10代の方が上かもしれない、うん、そこはなんか人間としての敬意を持つことなのかなって思いますけどね。
年齢は、はい、あの何でしょう、下の方から上の方を見た時にやっぱすげえなって思ったら、そこに自然に敬意は出てくると思うんですよ、
うんうん
うんうん、でもそれは上から押し付けるものじゃないと思うんですよね。
あ、それはもうまさにおっしゃる通りだと思います、ね、
はい、でなおさっきわざと質問を逃げたんですが、うん、あの宮本さんがどんなタメ口されたとしても僕はもう愛情しか感じてません
いや、はい、愛情表現としてのタメ口ですよ。
あ、
もちろん。
あららら。
私この本の中に坂口さんから教えていただいたことをまんまパクって掲載しているんですけど、
う
ん、
俺もそれこれかなっていうのが分かったのがあるんですけど、はい、あの漢字のとこですか。
そうです、漢字の使用率です。
あれは
本当、すみません、さっきまさかの著者の宮本さんから愛情というものを言っていただいて、はい、すみません、私愛情のカツアゲしてしまいましたね。ほとんど言わせてるに近かった、大変失礼しました。
全然いいんですね。
なるほど。あのちなみにあの今の漢字のところというのは、うん、本文中にありまして、はい、その文章の中でどれぐらい漢字が使われているかっていうその割合を、うん、示しているのがありますね、はい、これもあの私も坂口さんから習って、うん、まあ、割合を気をつけながらとかやるように、う
ん、ただ牧野さんどうですか、はい、ご覧くださいの5ってどっちがいいと思います。
いやそれね、うん、本当にあの5って迷いますよ、
ね、うん、迷う。皆さんどうしたですか。
時と場合により
ますね、かね、やっぱりね、
やはり、
うん
うん、だって画数が多いんですもん、
5って、ね、でかつほらご覧くださいよ全部ひらがなもちょっと抜けてる感じもしますもんね。
なんか私文章を書くときに構成ソフトっていうのを使っていて、で一応全部文章やるんですけど、ちなみにね、そのどの辞書を使うかによっても全然違うんですよ、
ね、そうですよね。
だからもう本当どうしたらいいんだろうっていうふうに日々悩んでますね、言葉の使い方って。やっぱりその文章を書くときってそこって大事じゃないですか、ちゃんと伝わってほしい。だからその伝わってほしいからあんま語って関係ないのかもしれないけど、いやめちゃめちゃ悩みます、
ね、そうですね、うん、作家の方で非常にもう個性が確立されている方であれば、どちらを使うってパキッと決めてもいいと思うんですけど、うんうん、そうでなかったら誰に読んでもらう文章なのかによって変えていいと思うんですね、
うんうんうん、でもねその変えるっていうのもねなかなか難しくて、うん、はい、私坂口さんとかにメールをするときは普通に坂口さんとかなんですけど、
さん付けとか
さん付けとかなんですけど、ね、お客様って基本的に全部様なんですよ、
はい、
だから宮本様とか、ね、はい、なんですけど、これも初めて様をやめてくださいって言われた、
あ、
さんにしてくださいって言われて、うんうんうん、でそうするともう全然今までこう意識して様にしてたとこさんっていうので、あれなんですけど、やっぱそういうのでやっぱ堅苦しさとかっていうのもあるんですかね。
それはあると思いますし、うん、やはり相手がお客様であれば、うん、お客様の望むようにしてあげれば
いいんじゃないですか。そうですね、おっしゃる通りですね。だから今はそのさんにしてるんですけどね、だそういったことを言ってくるっていうことはやっぱりあんまりなんかこう、うん、どういったらいいのかな、立て祭りすぎてもダメなんだろうなっていう、
うん、でも立て祭られたいお客様も聞き
ます、ね、おっしゃる通りです。もうだそれが難しいところなんですね、はい、うん、そこだから読まなきゃいけない。
そうですね、
そういうだからなんていうのかな、相手によって相手の意向に沿うっていうのも、うん、やっぱりそのシンプルに、はい、その敬うっていうことにつながるんです、
ね、そう思います、
うん、深いな、
まあ、だから相手のことを考えたら、考えていない人と比べたら、うん、だいぶ気のつけ方っていうか気づきもだいぶ変わってきますからね。
変わりますね。
その意味で頑張らない傾向となってるけど、うん、相手を理解するっていうところで一応頑張った方がいいってことですよね、
うん、そうです
ね、
気持ちは大事です。
その他のものすごく細かな漢字とかを、はい、なんか漢字とかなんか国語学者みたいにものすごく細かい敬語の違いは頑張る必要ないけどと、
はい、そうです、
いうことです
よ、ね、だから文法の話は巻末にあるんです。
なるほど。
そっか、宮本さんこんなうまい解説をするということは、うん、そっか、次はこのテーマで研修を受ける気だな。
ええ
、いやいや、こういうテーマも含めてなんか研修とかをなんかなさる気なのかなという。
いや考えてなかったんですよ、もう単に私の知ってることを全部詰め込んどこうって思っただけだったので、
はいはい、
研修もちょっとこの先、健康状態が良かったら考えておこうと思います、
うん、健康状態という問題があるんですね。なるほど、
なるほど。
なんか宮本さんからちなみにクラウドファンディングなどのお知らせがある、
うん、そうですね、
はい
はい、著者の方々と実際にお話をしたり、うん、直接質問する機会ってなかなかないと思うので、そういった方々とちょっとしたお茶会ですとかランチなどを気軽に設定しながら、うん、お話をしてもらおうという機会を作ろうということで、はい、クラウドファンディングを今やっております。
ということはクラウドファンディングの売り物としては、
はい、そうです、はい、
特定のその著者と会えるよ、
うん、そうです、そうです、
はいはい、皆さんそれどうやってリスナーの方が調べたらいいでしょうか。
はい、キャンプファイヤーというクラウドファンディングでやっているので、はい、そこで、宮本由美子で検索していただければと思います。
なるほど。そしたらちなみにちょっと言える範囲で、はい、今後はどんな方の そのお茶会とかもろもろなんか企画なさろうとしてるんですか。
はい、あの浅草で、お茶の体験ができる施設を経営している人が、はい、あの教養としての茶道という本を出されたんですね。
あ、俺本屋で見たこと
ある。はい、あの一昨年の結構ベストセラーになっていたかと思います。でその方のところで、お話を聞きながら茶道体験をするなどをね3月に考えています。
なるほど。ということはじゃあ宮本さんは枠を広げるというかインタビューしたり書いたりするだけじゃなくてそっち系の何かアクティビティというか活動も増やしていこうと、
はい、そうですね。はい、
どういう狙いなんだろう。
本に親しんでもらいたいという気持ちが一番です。
うん、あ、うまくまとめましたね。さすが宮本さん。じゃあ改めまして頑張らない敬語を今から買ってみようかなという人もたくさんいると思うんで、宮本さんできれば最後になんかメッセージなどありましたらお願いします。
はい、肩肘張って何か難しいことを考えるよりは相手のことを考える、うん、そういった習慣を身につけていただけたらなと思います。ぜひ頑張らない敬語を読んでください。
はい、
全国の書店アマゾンなどのネットショップでも販売中です。ぜひ皆さん音にとってご覧いただけたらというふうに思います。ということで2週にわたってのゲストはライターの宮本由美子さんでした。どうもありがとうございました。
勉強になりました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。